愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家内藤裕樹教授にご出演いただき、微分方程式や偏微分方程式について伺います。内藤先生は講義の時はいつも方程式に喋ってもらってるっていう、
はい、まあそうですね。あんまり僕は喋らないようにして、数学は語るものを聞いてもらえるように、
はい、
それが理想なんですけど。
それはその板書で、
あ、板書ですね、
書いたものが、
はい、訴えかけるようにですね。いや、口下手なんで、はい、
収録の間も笑顔を絶やさず、私にお話を聞かせてくださっていますけれども、先生が専門としてらっしゃる微分方程式なんですけども、はい、2種類あるということなんですが、はい、どういったものがあるんですか？
常微分方程式と偏微分方程式といいまして、
はい、
未知関数の X が一変数関数の場合が常微分方程式です、
はい、
で未知変数の X が二変数関数の場合を偏微分方程式といいます。
その偏微分方程式、例を挙げるとしますとどういった例が？
例えば波の動きは、はい、空間的に波の高いとこ低いとこと、あと時間的に上がったり下がったりするということで、
はい、
少なくとも二次元になりますから、はい、偏微分方程式での問題になります。
あとフライパンの例が、
はい、フライパンを温めた時に、はい、その熱がどのように伝わるかというと、これ熱方程式の問題になります。でフライパンが二次元ですね、縦と横で、あと時間が1次元で3次元の問題になります、
はい、フライパン3次元の問題になるんですか？フライパン火にかけた時に、はい、まあ、一気に全部が熱されるわけじゃないですよね、
は
い、
ちょっと徐々にやっぱりちょっと真ん中が熱くなってだんだん広がっていくと思います、はい、時間変化で変化を捉えるということで偏微分方程式の問題になります。
びっくり。その熱方程式も、はい、内藤先生の、
はい、研究のテーマになっています。
その自然現象のさまざまなものはその微分方程式で当てはめることができるというふうに伺ったんですけれども、微分方程式はそれでは万能なのでしょうか？
数学はやっぱどっかで理想化しているところがありまして、はい、やっぱり偏微分方程式もちょっとなんか現実と食い違うところがあったりします、はい、例えば熱方程式、熱の伝播速度ですね、はどうなってるかということなんですけど、微分方程式の上では熱の伝播速度は無限大ということになってまして、うん、これは不思議なことに、ここでマッチをすると地球の裏側まで瞬間的にその熱が伝わるということになってしまって、ちょっと現実と食い違い。ただ関数見てみると、指数関数のマイナス x の2乗なんで、伝わるといっても誤差の範囲と思えば実用上は全く差し支えはないレベルになっております。
伝わる、
熱が伝わりますよね。その速さがどうかということを見ていると、数式の上では無限大になってます、ちょっとまあ変なんですけど、ただまあそこを気にする方もいて、そのために修正された方程式もあります、はい、からどのように使うかによって使い分ければいいかと思います、
はい、その微分方程式の解、はい、答えなんですけれども、はい、これは一般には解けない、
はい、関数で表すことができないことが知られています。大学の授業だと、はい、一番最初にまずは微分積分で解ける問題を勉強します、
はい、
例えば変数分離型とかですね、一回線形微分方程式とか定数係数線形微分方程式とかは、それで微分積分をやっていくと答えをはこうなるというふうに関数で書けます、
はい、
でこういう勉強してると、じゃあもう全部書けるんかなと思うかもしれないんですが、実はそういうふうに微分積分で解ける問題は非常に限られた方程式しかないことが知られてまして、ほとんどは書けないということが知られてます。
ということはそのできないということを数学的に証明すること、
はい、それも証明されてまして、その微分方程式が解で書けないっていうと、
はい、
それはサボって投げ出してるだけじゃないかと思われるんですけど、はい、実はそうではなくて、関数で書けないことも証明されております。
それはでもできない証明っていうことも、これはなかなか簡単なことじゃないですよね。
できないということも証明できることがありまして、これは数学の面白いところだと思います。よく知られてるのがですね、ルート2は有理数の形で書けないというのがよく知られてまして、あと聞いたことあるかもしれませんけど、幾何の問題でコンパスと定規を使って角の3等分はできないとかいうのがよく知られてます。 あれ不思議なことに過去の2等分は中学校で習ったと思いますが、はい、3等分はなんかできない、一般の角度を3等分せよというのはできないことが知られてます、
はい、それはもうできない証明がされてる、
証明されてるから、まあ、トライしてもいいんですけど
そうかそうか、
ただまあ有限界でできないということですから無限界だとできます、はい、
でもその数学を研究していらっしゃる方にとって答え、はい、解を具体的に表現できない、はいっていうのはどういう、
あやっぱりこれ深刻な事態でして今はいいんですけど、当時そのことが分かった時は、はい、数学の研究者というのは、はい、数式をなんかその扱うのが仕事で、はい、微分方程式に対してはほとんどの方程式が関数で表現できないということは数学は役に立たないということを言ってるようなんですから、あのかなりあのショックだったと思います。
解がないのか、はい、それともその表現できないのか、はい、その判断っていうのも、
あいやこれはまあ大体見たら あるなというのは分かるんですけど、じゃあ本当にあるかというとこれきちんと証明しないといけないんで、ええええ、まあ普通はそこから研究が始まります。
じゃあその解の存在から始める、
だから大学の授業も最初はあの解き方を勉強します、で、ええ、セカンドステップとしては次は解の存在というふうになります。
解の存在を、はい、示す方法としては、は
い、あ、これいく
蓄積近似、
蓄積近似法というのもよく使われる方法です。
これはかなり近いところに持っていくということですか、
はい、方程式というのは右側イコール左側が成立したら解です、
はい、
それが具体的な関数で表せないということでどうするかということなんですが、はい、まあ、右イコール左じゃなくて右と左の差違いが1以内ですね、はい、プラスマイナス1以内とかプラスマイナス 0.1 以内で等しいとかの解を探す、これ近似解と言います。
そしてもう一つが不動点定理、
はい、はい、不動点定理を使って証明する方法もあります。説明すると、はい、有限次元空間、まあ、とりあえずあの我々の空間3次元で考えますので、はい、ここを無視しましょう。そうすると有解と通平集合上の連続写像は不動点を持つというのが不動点定理です。これちょっと分かりにくいのでちょっと身近な例で例えますと、はい、コーヒーを思い浮かべてください、はい、コーヒーをあのスプーンで混ぜると渦ができます、
できます。
この渦が不動点ということになります。
渦の中心、
渦の、まあ、中心です、あの、はい、動かない点です、はい、ゆっくり混ぜたら渦できないじゃないかと思われるかもしれません。その場合はですね、写真を2枚撮ってみてください、
はい、
あの動いてるところ写真撮ります。ほんならその写真2枚比べるとコーヒーカップの水面のどっかに動かない点が必ずあることが数学的に証明できます。ちょっと不思議なんですけど、
スプーンで混ぜて
流れ作ります、
ね、流れ作ります、
流れ作って2枚カシャッカシャッと写真撮るわけです、
はい、2回撮るんですか、
時間をずらして、
時間ずらして、はい、
で2枚を比べるわけですね、
はい、
でブラックコーヒーだと真っ黒でわからないんですけど、ちょっとクリームとか入れて、はい、あの様子がわかるようにすると2枚の写真のどっかには必ずあの一致する点があります、動いてない点があります。例えば渦ができてたらそこが動かない点ですね、
はい、
で渦ができてなくても必ずですねあの一致する点があるということが数学的に証明されています。
信じられない。
いやちょっと家帰ってあの
家に帰って
撮影して今携帯です
と、そうか、
クリームをちょっと流して、ちょっと流れ作って、はい、カシカシと写真撮って見てみてください。
一点は動いてない、はい、それがまあ渦なら
そこが動いてないっていうのははっきり分かると思います。
不思議な学問ですね、
は
い、
あこれはあの、まあ、幾何学の分野ですね、はい、かなり現代的な数学で
そして非線形という言葉も出てきましたけれども、この非線形であるということからいろいろな現象も生まれているようですけれども、
はい、非線形というのは我々の直感を裏切るようなところはありまして、はい、よく知られているのはあのなんかとんち話であるように、はい、例えばお殿様と家来の会話でお殿様がなんか何でも褒美をあげましょうと、
はい、
家来があではあの今日1円ください、
はい、
で明日は2円でその翌日は4円8円というふうに倍の金額を
倍々
で1ヶ月ください、
はい、
でお殿様ちょっと計算して 1,2,4,8,16 で、まあ、1ヶ月ぐらいだったらいいかなと思って、よかろうってやるんですね。あこれ計算してみると30日目には5億円になってましてで総額10億円になって大変なことになるという話がありました、これあのやっぱりどっかで我々はあの直線的に増えていくと思うん ですよ、
はい、
ただこれ関数は 2の x 乗という関数でこれ非線形ですので、あの途中から膨大にすごい増え方して我々のなんか直感を欺いてしまうところがありまして、
その直線ではなくて非線形であることで思いがけない、
そう思いがけず、なんか1ヶ月で5億円とか恐ろしい額になって
恐ろしい額ですね、
はい、最初のほんのちょっとした違いが、あのその非線形、その売買というルールですかね、はい、そのルールによって非常に大きくなるような例が知られてまして、微分方程式ではあのバタフライ効果と言われてるんですけど、あの北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起こるとかいう話が知られてます、あるところで吹いた風が隣のところでは倍になるという、もしそういう法則があったら、はい、ちょっと離れるとほんのささやかなそよ風が暴風雨になってしまう、そういう可能性もあるということを言ってると思います。
想像できないし現実的でもないですね。
あ、ただあの微分方程式扱っていると、その初期値がちょっとだけ、はい、最初の設定がちょっとだけ変わっただけでも、あのちょっと時間経つと大きく変わることがよくありまして、やっぱりそれはこれ初期値 ABC 線というんですけど、やっぱそういう働きがどっかで起こっているというふうに考えられています。
先生、これからなんですけど、はい、微分方程式も長く研究していらっしゃったと思いますが、はい、今後はどのような研究を進めていきたいと思われますか？
まだまだいくらでも勉強がありますので、はい、なんか、あのどんどんやっていきたいと思います。
やはり応用などもこう取り入れながらですか？
はい、応用の人とか話を聞いて、はい、ディスカッションしてわずかながらでも貢献できたらいいかと思っております。
具体的に言いますと、アメリカのクレイ研究所というところで、はいはい、7つの課題、
あ、21世紀ですかね、ミレニアム問題で7つなんか問題が出まして、
はい、
でその中の一つにあの非線形偏微分方程式の問題も入っております、
はい、
ということで、あの非常に難しい問題もあるしただそんな難しい問題だけではなくて、あの身近なそんなに難しくない問題もありますし、
はい、
非常に魅力的な分野ですので、あの多くの方にあの興味を持っていただけたらと思います。
これは全世界の研究者たちも挑戦している？
あ、これはあの微分方程式は比較的新しい分野なので、あの日本でも非常に多くの研究者がいますし、世界的にも活発にあの、はい、いろんなところで研究されております。
でも本当にその全世界で活発に議論されている中で、いろいろなこう会ですとかそういったものを導いていく過程っていうのが楽しそうですね、
は
い、
まあ研究集会出るたびになんか新しい発見がありまして、この人はこういうことやってるとか、
はい、いろんなアプローチで、
あ、そうです、はい、あ、得意なアプローチでやっていくという感じですかね、はい、
その性質を見出していったり、
はい、
会があるかないかとか、
あ、そうですね、はい、
先生、まだまだまだまだやることいっぱいありますね。
あ、まあまあそうです
でも先生にはその数学の楽しさを、はい、ぜひ学生さんやもっとあの下の後進たちにも伝えていっていただければと思いますので、
はい、
はい、一緒に渡りましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学生支援機構藤岡勝則教授にお話を伺います。お楽しみに。